説教台に引用していただきます。聖句を拝読いたします。ヨハネ伝、ヨハネの福音書15章、新約聖書の193ページです。15章の1章、1節、5節、6節を拝読いたします。それともう1箇所あります。それではヨハネ伝15章の1節拝読いたします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。6節、誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。もう一箇所、第一コリントの9章の24節から、302ページです。第一コリント9章24節から拝読します。競技場で走る人たちは、皆走っても賞を受けるのはただ一人だ、ということを知っているでしょう。ですから、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。また、討議をする者は、あらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは、私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。今日のお証は、緒方恵子姉妹です。
まあ、聖書の、の代わりの言葉とは、良い知らせです。まあ、良き訪れです。まあ、いろんな新しい訳が出ると、たまにやっぱり聖書とも書いてないんです。ただ、良き知らせ。我々の毎日、まあ、新聞を通して、ラジオ、テレビを通して、まあ、聞いたり、読んだり見たりするニュースとは決していいニュースではない、生ではないでしょうか。悪いニュースばっかりです。ね、ニュースを読んだり、聞いたり見たりすると嬉しい。主よ感謝します。そういう気持ちにならなか、なかなかならない。もちろん悪くなれば、この世界はめちゃくちゃになればなるほど嬉しくなる。なぜならば、主は近いからです。その意味でもちろん、いいニュースなのではないでしょうか。けど私たちは聖書を読むと、やっぱりいつも考えるべきなのではないかと思います。これは、いいニュースなのでしょうか。良くないニュースなのでしょうか。もちろん、人によって違うかもしれない。この間、まあ、話したのは、まあ、今年は、戦いの年です。もちろんそれだけではない。カリエレの年でもありますし、もしかすると、まあ、羊の年とは、子羊なお、イエス様の子根の年になるかもしれない。まあ、イエス様は、ここで、ヨハネ伝でしたか、中古書一節に、私は誠のブドウの木であり、私の父は、農夫です。結局、イエス様はいつも 中心に投げたくなかったのです。父が中心に投げば私は嬉しい。そしてイエス様はここで何を言いたかったかと言いますと、農夫が大切だよ。農夫がなければもう何にもならない。そして五節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。まあ、そのために救われているのです。虚しい人生を送るためじゃない。的外れの人生を送るためじゃなくて、実を結ぶために救われたのであると聖書ははっきり言っているのです。それから私を離れてはあなた方は何もすることができない。これは悪いニュースですかね。いいニュースですか。もし私たちは本気になってこの言葉を信ずれば、主を恐れるようになります。なぜならば、主の考え方は正しいかどうか全くわかりません。主が教えてくださらなければ。まあ、戦うこととは何なのでしょうか。まあ、イエス様にとどまることです。イエス様にだけ頼ることです。そうでないと損します。もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人はそれを寄せ集め火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。そうすれば、残るのは灰だけです。灰は役に立たない。まあ、パウロはそれを分かったから、当地の信ずる者を励ましたのです。私たちは朽ちないカモを送るために走れます。まあ、走ることとは、パウロにとって27、コリント第一の手紙9章27節によると、自分の体を打ち叩くことであります。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。まあ、走るとはそういうものです。自分の体を打ち叩いて従わせることとは、まあ、自分自身を否定して、大切なのは私ではなく主です。私の思いではなく、御心だけがなるようにという態度を取ることなのではないでしょうか。コリント第2の手紙の5章を見ると、まあ、全く同じ信仰生活のことについて書かれています。300日ページですね。コリント第2の手紙5章の7節からお読みいたします。確かに、私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いので、そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。肉体を離れて主の身元にいる方が良い。けども、昨日もちょっと中島和子姉妹、見舞いに来まして、まあ最近まだ手術を受けて、けどもやっぱりまあずっと祈ってたんで、主よ私を召してください、私を召してください。まあそうすると手術はうまくいくと、がっかりじゃないですか。ねえ、召されてもらいたい人も召されない。死にたくない人は死ぬ。おかしい世界じゃない。まあ、この間、何ですかね。水内ひこと、兄弟に会いまして、もう輝いた顔です。今までからはそんなに輝いたことがない。まあ、大手術の前の日だったんです。脳腫瘍で、まあ、2年間ぐらいわざわっていて、ちょうど。目の後ろなんですから、ですから、まあ、上から手術できないから鼻からなんです。まあ、その前に一人部屋になる前に4人部屋だったかな、まあ、はっきりわからないけども、みんなやっぱり手術を受けたし、いやー、大変だと分かった。やっぱり おそらく車椅子の生活になるんじゃないか。もしかすると植物に逃げなくなるのではないか。まあその可能性はもちろん十分だったけど、彼は輝いていた。主に任せたからと言ったんです。まあ主は生きとられる証拠なのではないでしょうか。まあ今の状態はっきりわからない。まあ全部取ることができなかった。今からどういうふうになるか。けども信仰によって歩むこととはそういうものなのではないでしょうか。手術はうまくいってもうまくなくても関係ない。決めるのは主です。主は最善のなすお方である。けどもまあ戦いですね。平気よと言えないったとしても決してそうじゃない。やっぱり現実は現実です。まあ信ずる者は一つのとんでもない戦いに投げ込まれているものです。そして我々信ずる者に与えられている一番大切な使命とはイエス様を紹介することです。生きとられるイエス様、勝利者なるイエス様、すべてを支配したもイエス様を紹介することです。このイエス様はマタイ伝9章なんですけれども、次のように言われました。まあ、イエス様は、当時の人々を見たとき、知らん顔する顔できなかったのです。中古ページですね。新約聖書のマタイ伝9章の36節。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように呼ばれ果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。まあ我々はちょっと理解できないけど、羊飼いのない羊はおしまいです。もう生きるチャンスまずない。どういうふうになるかわからない。イエス様は人間とはそういうものであろうと言われました。その時弟子たちにまた言われた。収穫は多い、働き手が少ない。意味は備えられている人が多い、しかし彼らに救い主を紹介する兄弟姉妹は少ない。全然足りないだけじゃなくて、多くの兄弟姉妹は書いてつまずきを与えるものです。主と共に働けないで自分勝手に行動する。38節、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。結局どうしたらいいかわからない。だから何でもできるお方に祈りなさい。主は奇跡をなすお方です。どういう人々は祈るかと言いますと、自分で何もできない。他の人を救われてもらいたいけども、もう自分で何もできないから無理だ。と本当に思う人々だけが心から祈るなのではないでしょうか。今年は戦いの年だけではなく、カリエルの時です。イエス様、によって備えられた人々は導かれなければならない。人々はどういうふうに備えられるかと言いますと、結局多くの悩みと苦しみを通してです。イエス様の弟子たちとは、召された時全部捨てました。イエス様に従ったのです。パウロは、自分にとって得であったものを皆、イエス様を知る素晴らしさのゆえに損と思うようになった。すべてを捨てた。というようになったのであります。だからこそ彼は用いられるようになったのです。主は生きておられ、主は救おうと望んでおられるのです。しかし、用いられる器がなければ、主は何もすることができない。したがって主の 道路者となることこそが